30分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。水曜日は2017年11月8日六曜は仏滅でした。前回ね、高級コンデジの話しましたけれども、これね、何が悩ましいってね、その自分が撮りたい絵が撮れるかどうかっていうのは持ち出して見ることができないんでね。だからまあ実機はその量販店で、まあ、こんなもんかという感じで触ることはできますけれども、実際撮れた絵っていうのはいろんな人が撮った写真を、まあ、参考にするしかないわけで、でこれまたね、そのやっぱりカメラによって撮る傾向が変わってくるんですかね、そのカメラを買う人たちによってね。だから例えばそのこれはすごい一部ではむちゃくちゃ評判のいい、その富士のね、富士フィルムの X100F という、高級コンデジなんですけれども、これ普通の街はどういう風に撮れるのっていうのが見たいのに、なんか知らないけどモノクロのなんかすごい渋いなんかちょっとかっこつけたような写真がうわーって並んでて、でまあ一応サンプルはね、メーカーサンプルは一通り見ることはできるんですけれども、メーカーサンプルっていうのはやっぱりむちゃくちゃ上手い人がそれっぽく撮ってるわけじゃないですか。だから普通の人が撮ったらどんなもんなんのかなというのがやっぱり、一般ユーザーとしてはね、参考になるわけで、でそれでそういうのが掲載できるサイトっていう、写真をね、自分が撮った写真を掲載できるそのサイトみたいなところに行くと、なんかねそのカメラによって傾向が変わってくるんで、まあ面白いなと思いつつ全然参考になんねえなっていうねいうのがあるわけですよ。で例えばそのソニーの一つ注目している、そのソニーのなんだっけ、RX100M5 か、ね、でこれも実際量販店行ったらすごいコンパクトで、わこんな小さいんだと、こんな小さいのにあんな絵が撮れるんだってところの感動はあったんですが、いや小さすぎやしないかいっていうのもあるし、あと動画が結構売りになってるらしいんですよ。動画でもちゃんとオートフォーカス合うよと、ね、だから動いてるもんでも綺麗に撮れるよみたいなのがあるんですけども、動画もねそのデジタルカメラで撮るのも手軽でいいなと思いつつ、動画撮るかなと、ね、いや実際やったら撮るかもしれないですけど、まだねじゃあ iPhone で動画バンバン撮ってるかしたら撮ってないわけですよ。ってなるとやっぱり動画はそこまで撮らないのかなっていうね、いうのがあって、ちょっとやっぱり二の足を踏むわけなんですよね。いやまあなかなか小さくていいんですけれども、ただまだ1インチだっていうのと、まあ、せっかくだから APS-C っていうね、最近コンデジでも使われるようになったちょっと大きめの撮像素子の方がそりゃいいだろうということもあって、でそこもちょっとどうしようかなと思ってた矢先、そのキヤノンからね、新しいのが出るからと、だからそれの G1X Mark III の写真のそのサンプルっていうのを、プロではなく一般の人たちが撮ったそのサンプルを、見られるようになるのは早くても今月末ですよね。だからそこからですよね、そこからそれ見て、あこんなん撮れるんだって思えたら撮ろうかなというところですよね。これね、いや改めて見て面白いなと思ったんですけども、やっぱね今普通の人が普通に撮って普通にアップすることができるようになっただけに、本当にそのサンプルが玉石混交なんですよね、まさに。だから中にはおっていう、なんかすげえなっていうサンプルもあるんですけれども、8割ぐらいがすごいカッコつけてなんか撮ってるっていうね、なんかどうだこれみたいなね、かっこいいだろこれみたいな感じがして、うわダッサーって思っちゃうんですよね。これだからもうほんとね、感覚的なものなんで、まあ撮ってる人はそんなつもりもないのかもしれないですけど、なんか鼻につくなっていうねのとか、なんか自分が撮りたいのはそういう絵じゃねえんだみたいなね、いうのがあるわけです。だから私だってもっぱら建物とかが好きなので、建物とか、あとね、あとずっとやっぱり気になってるのは、目で見るとすごい近くに見えるけれども、やっぱりね、広角のレンズとか広角の度合いが激しいとすごいカメラで撮るとちっちゃくなっちゃうんですよね。それがやっぱりねイラッとくるんですよ。だから自分の目に見えてるものに近いものが撮りたいというようになると、やっぱり単焦点レンズか、そこら辺なのかなと思っているところで、そういうの撮りたいんだったら望遠だよっていう話があって、ってなるとじゃあデジイチ買って、デジイチにその望遠のレンズつけるかって話なんだけど、そこまではしようとは思わないと。 ってなってたところに、でだからまあ最終的に今そのソニーか富士かっていうの悩んでたんですが、で富士も実際行ったらね予想以上に大きくてですね、うわずっしりするなと思って、それでもあの使ってる人たちからすれば、あの普通のデジイチから比べれば軽い軽いみたいな、それは比べてるものが比べてるものだから軽いんであって、でってなるとソニーかなとか、まあいろんなことを考えたんですけど、そんなところにそのキャノンのズームができるやつが出てきたもんですから、それで自分が撮れるような、撮りたいと思ってるようなものが、絵が撮れるのであれば、それもまた考えようかなと。で格好だけでいくと一番スッキリしてるのがソニーなんですけれども、でいかにもカメラでござーいみたいなのが富士なんですよね。で富士のそのカメラでございもなんかノスタルジックな感じがして、それはそれでいいなとは思うんだけれども、こんなにボタンとかいろいろあって使えるのかいなっていうのがまあ一方でありますし、ただまあプロのね、プロの作例は富士すごいいいのがあるんですよね。なんだけど一般の人たちは、だから例えばですよ、例えばなんか晴れ渡った青空かなんかが映えるその光景とかね、その街の風景とかって撮ったとするじゃないですか。多分例えばそういうのが撮りたいわけですよ。私なんかあの青空をねバックにね、すごいあのビルかなんかが立ってるっていうね、そういう絵とか撮りたいわけですけど、そんなの撮ってる人いないわけですよもうなんか知らないけれども、なんかストリートスナップとかやってね、なんか街の中のなんかあのかっこよく切り取っちゃいましたみたいなのがねあったりとかして、なんかねそこじゃないんだよなみたいな、だからそういうサンプル、まあ本当ね、だからサンプルって考えようだなっていう、だから最近はただのそのメーカーサンプルじゃなくて、そういうサイトにアップすることができる、素人でもアップすることができるっていうのがまあすごい参考にはなるんですけれども、悩ましいっていうねそんなのがね、そんなのがあって、まあ、だから結局先延ばし、本当はねもう少ししたらもうどっちかに決めて買っちゃおうと思ってたんですけども、ちょっと先延ばしになりましたね。はい、ということでですね、もうだいぶあのお話ししてしまいましたけれども、今回、お話しするのがですね、これがあれですよ、前もなんだっけ紹介したことあると思うんですが、漫画であの人、なんだっけ小野なんだっけ、ちょっと今ねちょっと今あらかじめ探してなかったんで、ちょっと探しながらネットで検索しながら、小野夏目さんだ、小野夏目さんがあの悪化第13区なんちゃらかんちゃらっていうね、の漫画をね書かれてて、それがすごい面白かったという話前もしましたけども、その同じあの小野夏目さんが書かれている、まだ今連載中なんですね、レディー&オールドマンっていう漫画がありまして、これがねまたその悪化とは違う感じで、あのなんか昔のアメリカ映画っぽいなんかテイストもなんかあの散りばめつつ、ちょっとねなんかあの SF がかった SF っていうかファンタジーかな、あのねなんか懲役100年食らった男が、100年経って生きてたんで釈放されて、でその男をなんかとある、なんかダイナーかなんか運営している、おやすさんのその娘かなんかが、すごい気になっちゃって、でなんか一緒になんですか運び屋を始めるっていうね、ちょっと間端折っちゃったんで何残っちゃっていうのもあるかもしれないですけども、このねやっぱりねキャラクターの魅力ですよね。あの漫画でも映画でもドラマでも何でもそうですけども、物語自体が面白いっていうのもあれば、キャラクター自体に魅力があって、そのキャラクターがどういうふうに動いていくんだろう、どういうことを考えていくんだろうっていうのに興味を持たされるっていうのもあると思うんですけども、レディー&オールドマンっていうのは個人的にはその後者の方だなっていう、この2人のこのデコボココンビがどうやってこれからねそのあるものをねあの探していくのかっていうところがすごい気になるということで、非常にあの魅力的なキャラクターなんで、絵のタッチさえ苦手でなければ非常にあの面白い話なんじゃないかなと。なかなかね日本でそういうバディものって、こういう感じのバディものってのは日本のその風土にはあの合わないものが多いもんですから、やっぱりその海外が舞台になるというところで、海外にもそういう話がないわけじゃないですけれども、こういうあの気楽な感じで読んでいけるっていうのは、このレディー&オールドマンってのは非常にいい作品なんじゃないかな。これアニメ化しても面白いんじゃないかなと思いますけど、まだね連載中なんでね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。